7番が、これは不法投棄に関してですけどね、2枚目の最後の方ですね、青葉台造成地の現地確認及び株式会社高速の担当者に対するヒアリングを行い、不法投棄を推認させるような証拠が得られなかったことも踏まえ対応したところでありますと、こう書いてますけどね。これこの時にですね、延岡の保健所に行った人を言ってるわけです。高速の元運転手の、ここに確かに間違いなく不法投棄をしましたと、こうその時に岡田さんに言ってるわけですよ。とその後来た岡田さんの回答を見ると、そのここに書いてある通りね、現地確認及び株式会社高速の担当者に対するヒアリングを行い、不法投棄を推認させるような証拠が得られなかったと、だから調査はしませんと、こう回答してきたわけですけれども、これ高速は信用しないで無視して、で高速の担当者のヒアリングでそんなことはありませんよと言われて、そっちを信用したと、そういうことですかね。
ヒアリングをした上、それと、現地確認もしたと。でその上で客観的に見て、その事実があるというところまでは認められなかったということなので、これ以上の調査をしない。
質問に対して答えてない、あんた。元運転手が岡田さんに直接ここに不法投棄しましたと、会社の命令でこう直接言ってるわけよね。買ったってことやね。
それも見た、聞いた上で、現地も確認した上で判断した。
それを聞いた上、それを聞いた上でだったら疑いが濃厚じゃないですか。犯行を実際にやった本人が言ってるわけだから。
言ったことと、
それ言ったことを信用せんかったってことですよね。
その上で現地を確認した上で、
その上でじゃなくてよ。
止められてるということが、
あなたね、はい、私は万引きをしましたと。もう食べてしまいましたけど、昨日チョコレートコンビニで万引きしましたと、その人が言ったとするよね。だけど誰も見たもんがおらんかったと聞いてみたら、じゃあその犯罪はなかったんですねと、そういうことになるか。廃棄物処理法、廃棄物処理法の
申告代とかそういう話じゃないですよ。
いや申告代とかそんな話じゃないよ。本人が やりましたと言ってると。なんでそれ信用しない？
それを踏まえて現地を確認したってことですよ。
いや、それを踏まえてなくて、
全く気にしてなければ現地確認もしてないわけですし、それを聞いた上で現地もしっかり確認した。
だから本人の言ったことは信用しなかったってことになるよね。
いや、それは違う。
なんで？なぜ？本人がやりましたと言ってるのになんで？なんでそういう事実はないという結論になるわけ？
現地の確認した。
いや、現地の確認だ。本人がやったと言ってるんだって。本人がやったと言ってるのはそれ無視するわけ？
無視はしてない。
無視してることになるわ。このそんな確認はできませんリスト書いてるわ。
いや、それで現地に不法投棄したというものまでは確認できなかったという。
問題をすり替えようとしてるけど、ね、やりましたって本人が言ってるわけだから、これ間違いないなって普通一般社会通念上思うのは当然でしょうが。当然でしょ。あなた頭がおかしいですね、どうかしてませんかって本人が言うことを否定するわけ、それはおかしいでしょうか。逆に、いや、あなたはやってませんよと、誰も見た人はいませんしねって、そういうことになるわけ。結論が、それが県の仕事、
結論ではないです、ね、その方が言ったこと自体は事実なんでしょうけど、それにも続いて調査した結果、不法投棄があるとは認められなかったということ。
その程度でやってるわけね、仕事をね、県民に対して。
その程度じゃなくて、現地も確認した上で、そういった証拠とか、実際のことが認
められる。まあ、いいわ、分かった、本人を信用したなんてことやな、要はな、結論で言うと。
それはどういう確認に解釈するか分かりません。
解釈の問題じゃないわ。じゃあ、県民にみんなに聞いてみればいいよ。そう本人が言ってるのに、いや、事実はなかったというふうに 県の方では結論を出して何も調査しませんでしたと。
それ
は
違う。
違うと思うのは常識で言ってるの。
いやいや、あの、ごめんなさい、あの、申し訳ないです。そうやって言われてるのは黒木さんの方ですよ。先ほどから申し訳ないですけど。
あとは、あの、変なこと言うけど、あの、中にはこの言うしの。
一般論としてですよ。ね。あの、本人がここに不法投棄しましたと。こう言ったわけよね。言ったんだけど、客観的に認められなかった。こういうね、理屈はね、一般社会ではありえない。ありえない、そんなことは。そうですかと、埋めたんですか、それは大変なことですねって。ちょっと徹底して調査しますわと。ね、本当にそうかどうかというのは。それが普通ですわ。だから私は、じゃあこの際一斉調査をしてくださいよと。そしたら客観的な証拠、あのデータがいろいろ入手できるでしょうと。県内の6工場、生コン工場の。そういうふうにして掘り返すのは、まあ費用もかかるし、ね、いろんなものがあるから、じゃあ一斉調査をしてくださいよと言ったら一斉調査しませんってこう回答が来たわけよ。なぜしなかったんですかね、一斉調査。9番ですけど、今日持ってきた書類の。できるのに線があったということです、一斉調査。別に難しいことでも何でもない。なんでそれしなかったんだって。初めから頭からしようとせんかったわけですよ。あ、もう この時点で、これは完全にもう癒着してるなと。県と高速がこれでも癒着してることはもうほぼ間違いないと。私はその時点で踏んだんですよ。普通はですよ。そこに埋めましたという本人がそう言ってるのに。一斉調査もしないと。客観的なデータなり、情報なりを集めてみますと。いうのが普通ですわ。あとですね、この問題についてはですよ。まあ、私は昨年の5月7日、選手を連れて、保健所じゃなくて、まず農業課市役所に行ってるんですよ。でそこで、まあ、読山さん、たまたま私知ってるもんだから、市長と直接会って、読山さんがそのことを話して、ここにこういうふうにして不法投棄しましたと。読山さんもそれを聞いて確認してるわけよ。で、それ以外に、最初この情報をくれた私の知人の、昨年の1月か2月、延岡市役所の都市計画課の佐藤さんという担当者、まあ、今ちょっと課が移動してるみたいですけど、この方に、元高速の運転手がやっぱり、ここに埋めましたという申告をしてるんですよ。で、その時は佐藤さんも大変だということで、じゃあ場所分かりますかって言ったら分かりますということで、そこを運転手立ち会いのもと掘り返してるんです。で、参拝が確かに出てきてるんです、その時に。だけど佐藤さんはそれを埋め戻した、そのまんま。で、開発行為は継続したわけです、結局。なぜただ単純に埋め戻したか、そこまで確認してないけど。で、この2つの事実がありますからね。だから、県としてはですよ、これ米山市長と、今日黒木さんにこういう話を伺いましたと。米山市長とその佐藤さんにですよ、すぐ確認していただいて、こういうふうに聞きましたけど、事実ですかと。それで、再調査をしていただきたいんですよ。だからこれ、私は、もう一人運転手がいたと。まあ、今ちょっと当たってますけど、どこにいる方なのか、すぐ分かると思います。だから2人いたわけです。申告した人間が
不備申告をなさったということになれば犯罪ですよね。おたくらはこれと今、まあ、おたくらは機関とも業務上の、犯罪を犯しているわけですよね。あの方たちが申告した人たちがこれは申告罪の違反じゃないですか。気になりますね。その機嫌を使った問題だから大丈夫ですか。 どちらもすみません、法律の方でしかものが言えるもんだから、
まあ、まずはね、だから今あの話しましたけど、米山市長とその担当者であった佐藤さんとに直接確認していただいて、佐藤さんはあのその最も有力なこれ証人になりますよ。折り返して確認してるわけだから、それ確認してください。その上で必要な調査をしてください。で11番ですけどね、11番はあの質問状というのはですね、18日にその提出した、まあ、丸1から丸2、丸3、丸4と、まあ、4項目あるんですけど、先日いただいた回答書を見ると丸2、丸3、丸4には全く何も回答してないんですよ。なぜですかこれ。完全に無視してるんですよこれ。丸2も丸3も丸4も。その私たち黙ってるけど、この全部会長の三井さんと課長の鍋島さん、この方々があのこの文書を作ってるんだろうから、なんで無視したのか聞いてみて。先ほど責任は知事にありますと、最終的にはと、これは知事が無視せと言ったのかと、この2人の課長が忖度して無視したのか、どういうことなのか、真実はそこを教えてほしいんです。
あれだよな、これに申告してそうじゃないよ、
まあまあそれはいいけどね、ちょっと話飛躍せんで現実的に話をして、あの最後に書いてあるけど、あの1から11まで今話をしましたけどね、で要するにあまりにもこの今回の回答ではこれ不備なんですよ、不十分なんですよ、まあ、新たに出てきたその情報もありましたしね、だからこれに対する回答、うん、そして報告をですよ、来週14日あ16日までの日程でもう一回ちょっと私来ますので報告いただきたいんですよ。日程を決めてもらえませんか。
言うと16日何曜日ですか。
金曜日です。
金曜日、
うん、
ちょっとそこはちょっと今この場所でも難しいですね。ちょっと1週間、まあ、12からですかね、12ヶ月でしたっけ、
うん、
12、13、14、15、15ですね、12ヶ月ですね、
うん、
ちょっとまた折り返しこの件についてはご連絡を、
うん、
黒木さんの方でよろしいですか。
いいです、いいです。
でまたあの ご回答差し上げるということで、
はい、
うん、また素直でいい、そう、それが行政側の仕事で、
いやいやいや、
うん、そういうのに言わないかな、
うん、あれ、あのですね、あのせっかく今日来てるんで、あのもう置いていきますけど、これあの岡田さんに、延岡保健所の岡田さんに出した質問状と岡田さんの答えね、これも知ってるかもしれない、これですね、まあ、置いていきます。でこれからあのもし高速の元タンクローリーの運転手、その人から聞き取った内容をこれ書いたですね、証言の記録ですよ、トラックの運転手、この方のこれは証言書になります、まあ、これが、もうすでに明らかになっていることですよ。で、ここにちょっとあの音声データを持ってきてるけど、の証言記録を作った時の元の証言のデータですね。でも
それ宮崎県人に確かご提供いただいたんですか、ね、
違う、
そうですか、
違う、別のやつ、
別のですか、
うん、それからあの今週の月曜日にこのオタフたちがその本人たちに確認したら確認できませんでしたと否定した3項目ありますよね。で県からこういうふうに回答が来てるけどと言ったら、その直接県税事務所のその2人とねやり取りをした人が、でたらめだと、まあ、ここに私に伝えたことは全て事実だと改めて強調しました。その証言が入ってます。
証言というかその人の供述が入っているということですね。
そういうことですね。であのいつでも来ると必要があればその県税務署の職員任命を呼んでくれと、私も行くと、そしたらそういうことですよ。だからそれを踏まえて これを踏まえて、そのきちんとした今度ね回答いただきたいんです。報告を。
まあ、あと日程をちょっと調整いたします。ただし、はい、まあ、あらかじめこれ申し上げておきますけど、うん、当然と上の上司にも知事、知事まで報告いたしますけれども、回答内容についてまたこれ文書かなんかでする必要があるということですかね。
普通そう、
ここはね、
普通そうですわね。
普通約束では知らんできないかな、文書の
方にね。わかりました。これを受けているということについては、とりあえずまた上の方にそれはあげたいと思いますので、一旦これ持ち帰ります。このまま決めません。決められる権限もありませんし。
もう、まだ下のペイペイじゃなかったら、わからんことじゃない
けど。これはですよ、もうこれだけのね、大きな事件、これ県と構想が癒着しているというね、大きな事件になると、これはもう県全体を揺るがす大問題ですからね。ちまちまこの辺でやってるだけじゃすまん話ですわ。だから県民全体にこの話をね伝えて、そして県民に全体に対して回答してもらわないか、報告説明責任を果たしてもらわないか、そういうことですわ。だからね、あなた方
癒着とおっしゃってます
けど、いい、そうやってあなた聞いとって、だからあなた方の上司に課長とか部長とかそういうね責任取れる方々に私がそのように申してたと言ってたとね、説明責任をちゃんと果たせと、県民に対して。本当は知事が出てくるのが一番いい。知事に伝えてちょっと直接したいからと、そのように言ってください。あなたの口からちゃんと説明しろと、責任持って県民に対して。それが知事の務めだろうと、そのように伝えてください。
私はね。